それでは私の方から、まず決算の概要を報告させていただきたいと思います。皆さんの方には、プレスインフォメーションの資料と、それから、パワーポイントのコピーをお送りしているかと思いますので、今回はこのパワーポイントの方の資料に沿いまして、それぞれのところで右肩にページ番号を記載しておりますので、これを引用しながらご報告をさせていただきたいと思いますので、何卒よろしくお願いします。それでは2ページ目ご覧いただきたいと思います。決算の総括からご報告させていただきます。まず第一四半期の実績の概要でございますが、前期に比べますと増収増益でございますけど、前々期に比べると減収で営業利益が減益というふうになっております。ちょうど前年同期は世界的な新型コロナウイルス感染拡大、インドの全面ロックダウン等々ございましたので、ややそこと比べるだけでは、なかなか実力がわからないということで、今回は前々期の数字もご参考に載させていただいて、それの比較をさせていただいております。まずこの表の左側でございます。売上高は8454億円と、4201億円、ほぼ倍増ぐらいの感じで前年と比べるとなっております。ただし右肩の方いきますと621億円の減収でございます。前々期と比べましたがって、その数字には戻っていないということです。だから営業利益につきましては545億円、これは売上増加とか在庫の社の販売促進、為替差益などがあってこうなってございますが、545億円、532億円の増加ということでございます。で、でございますが、こちらの方も前々期と比べますと、627億円が前々期では営業利益でございますので、82億円、の減少ということでございますので、こちらの方もコロナ前の状況には戻っていないということが言えようかと思います。で、以下経常利益等でございますが、こちらの方は1108億円ということで、金融収支の改善が380億円ほどございましたということで、963億円増加ということでございます。それから四半期純利益の方でございますが、848億円でございまして、ちょうど同額ぐらいの830億円増加でございます。ただこれはちょっと非常に特徴的なのは一過性のものが入っておりまして、例えば前年はここでは新型コロナウイルスの関連の損失を特別損失として154億円を計上してたとか、それから今回の方に入れさせていただいておりますけど、旧豊川工場、もともとの二輪工場の、跡地の売却益が入ってきてございます。185億円ほどでございますので、こういうちょっと出と入りのところで、こういう一時的なものがございましたので、こういう数字になっておりますので、ぜひこの辺のところは一時的な増益よりの多い決算だということでございます。むしろその営業利益のところを見ると、実力値で見ると、まだ後ほど申しますが、半導体の、日本への影響ですとか、それから、ということもありまして、全然コロナ前の数字に戻っていないということなどが言えようかと思います。下、世界の販売でございますが、四輪車の方で、62万4千台、二輪車の方で36万3千台ということでございますが、こちらの方も右見ていただきますと、前々期に比べると、まだ到達してないということは、上の業績と同じ状況になってございます。めくっていただきまして3ページ目でございます。第一四半期は545億円の営業利益ということで、ちょうどその直前の、 前年の第4クォーター556円と、まあ、肩を並べるぐらいの500億円以上は一応確保してございますということではございます。で、売上高の状況ですが、事業別それから、地域別に分解した数字でございまして、まあ、あの前年とのここは比較だけでございますので、マイナスはあまり目立たなくて、まあ、ほとんどが増加ということになってございます。なお外数で、為替、影響のところも371億円の、まあ、円安方向でございましたので、増収要因ということになってございます。5ページ目、営業利益の増減要因でございまして、こちらの方は、まずプラス要因としまして売上が、まあ、去年と比べると倍に増えたということで、売上構成変化等で1082億円、それから為替影響、為替差益が125億円、原価低減で15億円、他方でマイナス要因としまして売上増に伴う経費等の増加がございましたので、諸経費等が302億円、それからちょっと、やっぱりまだまだ原材料価格の高騰が収まっておりませんので、これで200億円、原価償却費増が133億円、研究開発費増が55億円ということで減益要因ということになっております。6ページ目でございますが、為替影響というところでございます。4期ぶりに円安方向に触れまして、125億円ということで、各通貨ともに増益方向に触れまして、トータルとしてはそういう数字でございます。7ページ目、設備投資等でございますが、まず設備投資の方は当社単独の方はやや減少しましたが、子会社のところは国内代理店あるいはマルチ続きなどで増加して、トータルこういう数字になってございます。それから先ほど少し合格しました研究開発費も、まあ、どんどんピッチアップしていこうということで、研究開発は55億円の増加ということになっております。8ページ目がキャッシュフローでございますが、フリーキャッシュフローは557億円のフリーキャッシュフローとなっております。それから、まあ、後ほど触れますけど半導体影響等々まだまだ懸念材料がありますので、前期の第一半期に調達した資金借入金につきましては引き続きキープした上でですね、この残高9499億円を確保しておこうというポリシーでございます。9ページ目、事業別の業績です。四輪事業の方は売上高倍増、営業利益は420億円ということになってございます。で、少し特徴的に動くのは二輪でございまして、今までどちらかというと足を引っ張っていた事業でございますが、先般内からいい体質改善の効果が出始めておりまして、今期も体質改善効果が確実に出てきた形になりまして、44億円が出すことができております。加えまして新型はやぶさを、まあ、投入してこれも好調な、売れ行きと、評判ということも得てますので、まあ、こういうのが相まってですね、まあ、なんとか二輪事業につきましても巡航速度に乗ってきたかなと、まだまだのところありますけども、ぜひこの巡航速度の軌道を続けたいというふうに思っております。それからその隣のマリン事業でございますが、まあ、これはアメリカでの好調が依然として続いておりまして、68億円の利益ということで、まあ、二輪マリンともにですね、まあ、こういういい数字が出てきておるというのは一つの心強い話でございます。10ページ目、所在地別の業績でございますが、これは日本、欧州、アジア、その他全ての地域で増収と増益ということになっております。マルチスズキの決算発表11ページ目ご覧いただきたいと思います。これは7月28日に、決算発表があったもので、皆さんもご案内の通りかと思いますけども、右側の円換算額のところを見ていただきますと、売上高で2503億円、1977億円の増、それから営業利益でなんとか黒字に転換できまして11億円、 まあ、わずかでございますけども11億円ということでなんとか黒字化できております。まあ4、6月は振り返ってみますと5月に例のインドの感染者数が異常に増えまして1日あたり40万人の感染者になったという時期に、酸素不足になりまして、工業用酸素も、まあ、供出してくれというふうな話も政府の方からございましたし、まあ、もともと6月にシャットダウンする予定でおりましたけどもこれを前倒しにして5月にシャットダウンいたしましてむしろ社会協力しようと医療協力しようということでございましたけども業績的にはこういう影響が出てきて営業利益も11億円にとどまったということなどが言えようかと思います。それから12ページ目は生産や販売台数の状況でございます。まず12ページ目の生産のところを見ていただきたいと思います。前年と比べると確かに41万5千台というふうで増えてますが例えば日本のとこちっちゃい数字で恐縮でございますがうち感染者、18万8千台というふうに、載っておりますけどもこれも実は半導体の影響が、ありましてもともとはこれより高い水準の気象計画を立てておりましたけどそれよりも約6万台ぐらい足らない、まあパーセントでいくと 25% ぐらいの減の減少の数字となっております。それからインドにつきましても、ここには36万6千台ということになってますが、こちらの方は半導体影響ではなくて先ほど申しましたコロナ影響販売店が稼働できなかったとかですね、先ほどの酸素でシャットダウンしたとかっていうのがありまして、気象計画との比較でいきますと8万台ぐらい、足らなかったということが出てますので日本では半導体影響インドではコロナ影響というのがこの数字での結果ということになってございますのを補足させていただきます。特に日本の方でございますが13ページ目にありますように、前期との比較では増えておりますけど前々年との比較では 15% ぐらいの減少ということでございますし今申し上げましたように部品供給不足、まあ、具体的には半導体ということでございまして、5月以降、工場も稼働停止した工場ございましたがこうちょうど3年分ぐらいの3月、4月、5月、6月の経緯を載せてございますが、半導体影響がやはり出まして、足元ではこんなような状況になってございます。それから14ページ目はインドのところでございまして、先ほどコロナ影響のところが合格した通りでございまして全然との比較でいきますとまだまだのところでございまして 20% 減ということでございます。そんな中で、まあ、これは少し CSR の、報告になりますけどもちょうど4月にですねグジャラートに総合病院を開設いたしました。まあ、CSR 事業の一環ということで、下プールに最新この総合病院を開設いたしました。まあ、ちょうどコロナ蔓延の頃でございましたんでこの感染者の入院治療も実施して50床でスタートしまして、これから100床まで段階的にアップしていくということを目論んでおります。それから15ページ目でございますけど生産の方の対応としましては医療用の酸素不足に対応するということでここにありますように5月は半月ぐらい生産を停止いたしました。まあ酸素の産業利用の供出ということでございます。それから従業員の方のワクチン状況でございますけれども全て7月中にはもう1回目の終了で10月までに順次2回目を行うと。でこういうことで今まだインドは第2波少し収まってきてあります 感じはありますけど、あの広いインドでございますが、北と南で少し様子が違いまして、南はまだ収まっていない、北は少し収まってきたなというのと、インドの方の情報によりますと、やっぱり第2波に続く第3波というのが懸念されているということでございまして、例えば来年の2月にあのインドの自公会が計画しているオートエキスポっていうのがですね、もうやめとこうというふうになって、延期の発表なんかもつい先だってあったようなところでございますので、ちょっとインドの第3波も、心配する向きが出てきておりますけども、とにかく稼働には影響が特に出ないような形でですね、しとこうということでこういう体制を取っております。16ページ目が ASEAN 関係でございまして、他社さんもそうですけど、ちょっと ASEAN の方がコロナ影響がちょっと深刻になってきているかなというのが足元でございますが、終わってみる4、6月で振り返ってみますと、こういう形になってございます。タイあたりがちょっと感染がなかなかしんどいというふうな状況でございます。今稼働的にはですね、止まっているのは、ベトナムとミャンマー、が工場が、ミャンマーはちょっと政情不安ということもありますけども、そういう状況になっております。を付け加えさせていただきます。それから17ページ目が欧州でございまして、前年との比較では 全面的なロックダウンとの前年と比べると大幅増ということでございますし、ワクチン接種もかなり早く進んでいるということでございまして、大衆的には好調に伸びてますが、前年との比較ではまだまだ戻っていないというのは欧州でも同じことが言えようかと思います。18ページ目、二輪でございます。世界販売36万3000台、前年比 32.3% ということでございますので、各地域プラスでございますが、ちょっとこの中で北米だけがマイナス 47.6% ということになってございます。これはかなり北米関係、アメリカ中心に旧型在庫を一掃しようという構造改革の一環で、在庫一掃の努力をしてまいりまして、逆に需要の方が旺盛だったんで、在庫がなくなるぐらいの水準になったんで、ちょっと一時的にこういう状態になりましたが、先ほど申しました新型のハヤブサなんかの公表もありますので、これからはですね、しっかりこれが販売に結びついてくると思いますけども、4、6月ではこういう現象が起きました。ある意味では体質改善がちゃんと進んでいるなというふうに思っていただければアメリカの場合いいかと思います。それから、19ページ目でございます。通期予想でございます。こちらの方はすいません、5月の段階では見合わせさせていただきました。今回は、半導体不足の見通しが不透明でありますけども、一定の前提を置く形で公表することとさせていただきました。まず売上高につきましては3兆4000億円、それから営業利益は1700億円ということで、半導体の影響に加えて、原材料価格の高騰、それから研究開発費をどんどん加速するということで、これの増加も等もありまして、売上はプラスになりますけれども、営業利益の方はそういう減益要因の方が大きく出てきますので、1700億という形でさせていただいております。経常利益、当期純利益の方は先ほど冒頭申しました、この第一四半期で出た一過性の要因がそのまま乗っかってきますので、こちらの方はこういう形にさせて、あと特に当期純利益ですねの方はこういう形でプラス36億増ということにさせていただいております。で、その前提としまして、世界販売の4輪車のところに書いてございますが、271万1000台ということで、前期と比べると、増えてはいますけども、前々期と比べると、到達してない水準でございます。これは備考の補足のところに書いてございますが、今回前提としまして、 4、6月に出ました半導体不足の影響が、すいません、期末までは続くだろうという前提を課していただいております。半導体のところはですね、社長以下、担当役員で、なんとかこの調達を確保しようということで、日々半導体緊急対策会議というのを社長ヘッドの会議で招集いたしまして、ほとんど毎日いいですね、対応させていただいておりますが、やはり、半導体不足の影響は避けられないということで、こういう形に置かせていただいております。それから二輪車の方は163万6000台ということで、増加見通しということをさせていただいております。で、そういうことで不透明感のある半導体不足がございますので、すいません、1株あたりの年間配当金のところも今回は、まだ未定というふうにさせていただいていることを、ぜひご理解いただければありがたいと思います。通期予想のところの20ページ目でございますが、営業利益の増減を書かせさせていただいておりますけれども、その左下のところで研究開発費は通期予想で1900億円、それから設備投資は2300億円ということで、かなりの額のプラスということで置かせていただいております。特に研究開発費の方は中期経営計画の方で、5年間で1兆円ということを目標立てましたので、ほぼそれに近い水準で早く電動化等の研究開発を急がればならんということでございますので、いろんな経費予算の切り詰めをやっている中ではありますけど、むしろ研究開発費の方は加速していこうという形で実行していこうということで、こういう計画に置かせていただいております。最後21ページ目のところでございますが、その業績予想の、生産とか販売台数の数字でございます。ここで申し上げたいのは生産台数のところでございます。世界トータルで、287万8千台で、国内で、84万3千台、それから海外で、これ足し算しますとちょうど、201万5千台ですかね、203万5千台203万5千台ですね、ということで達成させていただいております。で、このうちですね、ちょっと書いてなくて恐縮ございますけど、半導体不足の影響をどれぐらい織り込んでるんだということはですね、補足させていただきますと、この通期見通しの中では、世界トータルでは約35万台半導体不足の影響を織り込んでおります。で、35万台、これ気象計画、もともと気象計画が発表させていただいてないので大変申し訳ございませんけども、気象計画との比較では35万台不足が影響としては見込んでいると。でそのうち国内分で、25万台、それから海外分で約10万台、トータル35万台というふうに、気象計画との比較では少し固めに見ざるを得ないというふうな見通しを立てておりますので、ご紹介をさせていただきます。二輪の方はさほど半導体の影響は全くないかというわけでございませんけど、四輪ほどの影響はないだろうという形で見込んでおらさせていただいております。のでですね、これを補足としてご報告させていただきます。以上で、概要をご報告させていただきました。よろしくお願いいたします。